シャープ53、井上裕二のみなたけステーション。始まりました。はい、ポッドキャスト配信番組、井上裕二のみなたけステーション。出所日記。井上裕二でございます。はい。2024年11月18日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿している非常にパーシャルな30分番組です。めちゃくちゃ久々な、なんか感じしますわ、収録が。ねえ、年下さんもね、久々にお会いして、変わりないですか？なんかさ、パーマ当てました？髪の毛。当ててない。ああ染めました？髪の毛。あ、染めてない。切りましたね。あ、切った。あぶねえ。仏の、年下の顔もさ、3度までって言うからさ、2度目までだったよね。許されたもんね。危ないわ。先週ミニミニステーションでさせていただいて。で、その前が、配信はあったんだけど、2本撮りしたんですよ。2本撮りの2本目だったこともあって、だからこの収録自体は、3週間ぶりですか。はあ、お久しぶりですね。いや、もう18日ですよ。11月18日。うん。今年も、あと6週間ですって。なんかさ、こういう言い方すると急に年末感。出てきますよね。6週間、42日。はあ、そうですか。いやー、6週間ね。まあ、番組的な話をしますと、年内最後の放送ですね。こちらは去年と、一緒で、ゲストにチャンジューリーが来ます。はい。まあ、俺の奥さんですね。まあ、もしかしたら娘ちゃんも、去年と、同様お話ちょっとできるかなっていう気もするんですけど、まあ、なんせお母さんですので、うちの奥さんは。はい。で、娘ちゃんもね、3歳ですので、まあ、ちょっと何があるかわからないっていうのね。一応出てもらえる予定ではあるんですけど、もしかしたら急に出れなくなっちゃうとかもあるかもしれないんでね、そこはご了承ください。まあ、去年は、サプライズ的な感じで、ジュリ出たんで、メールとか特に募集できなかったんですけど、今年はね、みんなからの質問メールとかも募集できると思うんでね、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと、よいしょ。そして、年始ですね。年始、あ、そう。年始の放送はですね、今年の漢字予想を来年もします。はい。2024年の一番最初の放送で、2024年年末に発表される今年の漢字を募集したんですよ。予想ですね。正解は1年後っつって、送っていただきました。それが、12月の12日に発表になると。まあ、約1ヶ月後ですね。発表になるということで。どうですかね。確か年始の放送でみんなが送ってくれたやつだと、今年オリンピックイヤーっていうこともあって、金、はい、金っていう字が、選ばれるんじゃないかっていうメールがね、たくさん届いた記憶があるんですけど、どうかね。確かにオリンピック盛り上がったけど、なんか例年よりも金メダルっていうイメージはそこまでだったんじゃない？今年は。それよりも、まあ、なんだろう、今年で言ったら大谷翔平、まあ去年とかもすごかったけど、特に今年にぎわったのは大谷系のニュースだと思うのでね、そこら辺の大きいの王とかね、なるかもしれないんでね。はい。まあ、これは楽しみにしておきたいです。また来年の年始で2025年の漢字募集いたしますのでね。そこら辺もちょっと考えていただけると助かります。はい、そんな中。これですね。はい、推しの子連載終了。はい。 今週、あ、ごめんなさい、放送日的には先週の木曜日11月14日発売の週刊ヤングジャンプにて、人気漫画推しの子が連載を終了、連載期間4年間の、連載に幕を閉じたということですね。はあ、あの推しの子はね、あれなんですよ、俺さ、好きな漫画っていうとやっぱドラゴンボールとか、あとロクでなしブルース、ロクブルだとか、まあスラムダンク、北斗の拳、ちょっとね一世代昔の漫画、うん、がすごい好きなんで、最近の漫画ってあんまり、うん、そこまですごい詳しいわけではないんだけど、その中でも珍しくちゃんと毎週読んでました。推しの子は面白かったっすね。うん、まあそうね、こういうあの漫画のね話とかってやっぱ感想ってさ10人といろあるもんで、まあ、10人が読んだら10人別々の感想ありますし、まあ、そういうもんじゃないですか。はい。でまあ俺が言うまでもなく、人気漫画ですよ。だから反響はもちろんものすごくて、この漫画の、うん、だからねやっぱそれこそ賛否両論、うん、ある、まああって当たり前で、まあ、それを踏まえて俺の感想を言わせてもらうとすると、あくまでも個人の感想で言うと、ちょっと残念な最終回でしたね。はっきり言って、はい。いやーなんかね、なんだろうなー、ちょっともや、ま、うん、もやっとするというか、まだね、もちろんね、この間の木曜日発売になったばっかの週刊誌ですし、単行本派の人もアニメ派の人もいると思うから、詳しい内容は言わないけど、なんかもやもやしたというかね、いろんな伏線だったり謎っていうのが結構作中出てきたんですけど、 あんまそれをね回収しなかったね。謎も解明しないもの結構あったと思うし、なんかハッピーエンド風バッドエンドみたいな。無理やりなんかいい感じに終わらせた感がちょっと正直否めなかったなっていうような、印象ですかね。まあもちろんね、めちゃくちゃそれまでの過程超面白かったし、はい、4年間お疲れ様でしたっていうのが一番最初なんですけどね。いやでもそう考えると、最終回を綺麗に終わらすってめちゃくちゃ難しいよね。それこそ推しの子なんて期待値もあったと思うし、こういうサスペンス系はね、とにかく難しかっただと思うんだけどね。それで言うとさ、俺はさ、デスノート。漫画デスノートの終わり方は素晴らしかったと思うんですよ。そう。ちゃんとライトとニアの、キラとね、ニアの戦いをしっかり完結させて、それも矛盾なく、うん。で、綺麗な形でちゃんと終わらせて、で、あれさ、本当にダークヒーローというか、主人公の矢神ライトが、まあ、悪いやつじゃん。まあ、知らない人はね、申し訳ないんですけど、主人公悪いやつなんですよ。で、もうこんな年月経ってるからネタバレとかないと思うから言っちゃうけど、最後、ライト死ぬんですよ。はい、デスノート、死神のリュウ君のデスノートに名前を書かれて死んじゃうんだけど、だから主人公が死んじゃう最後って、基本バッドエンドだと思うんだけど、主人公が悪いやつだから、一応ハッピーエンドなんだよね。そう。で、そっから後日談の、その後のね、日本、まあ、世界の姿が描かれて、なおかつ、なんか続編がありそうな雰囲気を残して終わるっていう。はい。で、実際読み切りでね、何回か、デスノートは続編出てますからね。いやー、あれは素晴らしかったね。うん。あともう一個漫画で言うと、俺ね、これも、それこそ賛否両論あった漫画なんだけど、こっち亀ね。こっち亀。そう、こっち亀なんてさ、30年以上続いた長寿漫画でさ、それが何年前だ？に、 10年ぐらい前なのかな、もうあの最終回迎えて、もうその時ね、相当やっぱどんな最終回になるんだって、話で持ちきりだったんですけど、そういい意味でも悪い意味でもこっち亀らしい最後だったんですよ。その普通の日常の回、普通に単行本の途中で挟まってそうな話で普通にぬるっと終わってったんですよ。こっち亀ね。で、最初、連載、その最終回掲載された当初は俺それを読んで、なんかあっけない最後だったなって残念な気持ちになったんですけど、でも、今思うと、あれでよかったのかなってすごく思います。で、こっち亀はこっち亀で、本当に、2年に1回ぐらいのペースで読み切り掲載してるんで、だから終わってないんですよ、こっち亀って。最終回が載ったのが200巻なんだけど、201巻出たしね。まあ、いつでもまた再開できるっていうその余裕というか、余韻がかなり残った作品なんで、そうね、だから全然未だになんか連載してるような気分だし、こっち亀って終わってないような気分でいられるっていうね。ありますよね。はい。ちょっと、せっかくなんで皆さんの好きな最終回、そしてちょっと残念だなって思うような最終回の、まあ、漫画に限らず、ドラマ、まあ、映画もさ、シリーズものだったらさ、その映画でもいいし、ドラマでもいいし、そういう作品ね、作品の最終回についてのメール募集したいと思いますので、よかったら送ってください。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログです。以上、各所の提供で配信いたします。まあ、なんだかんだ言って、でも推しの子はそれまでのストーリーかなり綺麗だったしね。まあまあ いいのかね。またこれ月日経ったら、まあいい最終回だったって俺言い出すかもしれない。連載お疲れ様でした。井上裕二の身の丈ステーション。いや、聞いてよ。俺はね、なんかね、ここ最近、ジュリに対してね、めちゃくちゃ悔しいんですよ。悔しいと思うことがね、いくつかありまして、ちょっと、2つほど紹介したいと思うんですけど、まず1個目がこれな、俺の創作料理、まあ料理って言えるような代物でもないんだけど、まあアレンジレシピというか、カップラーメンのさ、ブブカってわかります？油そば、あれコンビニとかで売って、よく売ってるね、超うまい油そばのね、あのカップラーメン、まあラーメンか、カップラーメンなんですけど、俺最近それのアレンジにめちゃめちゃハマってて、まあ俺通称そのアレンジレシピのこと鬼って呼んでんだけど、今日鬼作るわとか言うんだけど、レシピ紹介しますと、普通に油そば開けて、で中にまあ火薬、極だれ、極なんだっけな、極うまタレみたいなタレがあるんです、入ってるんですよ。そう。で、それ、ね、蓋の上温めてください的なやつ。プラス、マヨネーズ。かな？あとは、ふりかけとかも入ってるんだけど。まず、全部出して、で、火薬を開けます、麺に。で、お湯入れて、ここまで普通なんだけど、で、蓋の上でその、タレを温めて、で、タレ、ちょっと温まったら、別のラーメン丼、器に、そのタレを先入れるんですよ。で、そこに、ニンニク、チューブニンニク、ごま油、あとラー油で、味の素を少し入れてかき混ぜます。カチカチカチカチかき混ぜて、でそこに、コンビニで売ってる酢豚あるじゃん、レトルトの、あれ温めて、その酢豚のスープだけを入れます。タレだけを入れます。で混ぜ合わせます。 で、そのラーメンが5分経ってできたら、その麺を入れて、その混ぜ合わせて、で、上にその、何、刻んだネギをパラパラパラってやって、で、角煮を置いて、で、卵黄を真ん中に乗せて、マヨネーズジューってやって、完成ですね。はい。これが通称鬼って俺が呼んでる、まあ、カロリーモンスターなんですけど、めちゃくちゃそれがうまくて。そう。っていうのをジュリに前俺話して、俺こういうの最近作ってんだって言って。そしたら、ちょっと一口食べてみたいな、みたいに言ってたんで、この間ジュリが家にいるタイミングで俺作ったんですよ。うん。超ドヤ顔で。で、ジュリにどうぞ、っつって、ありがとう、美味しそうです、食べて、ジュリが。で、うまー、美味しい、最高じゃん、これ。って、感動してくれたんだけど、その後にボソッと、私だったらこれにお酢入れるな、って言ったんですよ。でね、俺ね、それ一言言われたとき、ああ、お酢ね、うん、って流したんだけど、ああ、それもいいかもね、みたいな、流したんだけど、もうね、内心ね、バックバックでそれ言われたとき、なんで俺はそれに気づかなかったんだって。なんでお酢入れ、絶対お酢なんてたどり着くじゃん。なんで俺はそれたどり着かなかったんだよって。うわ、それ俺が考えたってことになんねえかなって、本気で思うぐらい悔しくて。で、その後実際俺さ、また別日で作った時お酢入れてみたんだよ。もううますぎて。いやー、あれは悔しかったなーっていうのが1個目で。で、2個目。もう一個悔しいことがあって。ちょっと前に、俺の、大学時代の友達、うん。の家に遊び行ったんですよ。で、その友達、ね、子供、赤ちゃんが生まれたって言って、で、奥さんともなんとなく、俺やりとりしてたこともあったから、まあ、知り合ってて。うん。ということで、俺と、ね、ジュリと娘ちゃん連れて遊びに行って、いや、まあ、その友達の赤ちゃんめっちゃ可愛くてさ。まだ生まれて2ヶ月ぐらいだったかな？うん。超可愛くてさ。あ、うちの娘もこんぐらいの時あったな、みたいな。うん。ちょっと先輩、親面感、先輩父親感出してさ、醸し出したんだけど。うん。で、その友達が、まあ、おもてなしで、飲み物を結構準備しといてくれてたのね、家に。そう。だから、冷蔵庫に入ってる、飲み物結構あるから、なんか好きなもの言って、って言ってきたから、ジュリに、絶対冷蔵庫にないやつ言おうぜって、ちょっと大喜利を仕掛けたんですよ。うん、で、ま、でも俺大喜利仕掛けたのはいいけど、全然俺回答考えてなくて。自分の。だそれ言って、手前別に、でも、言ったものの、あんまいい答えなかったなと思って、で、絞り出した結果、シャンディガフって俺言ったんですね。ま、まあまあまあ、まあ、そんなね、特大ホームランみたいな答えではないけど、うん。まあでも、まあ60、70、まあ60点ぐらい、65点ぐらいはもらえる、とっさにしては、うん、まあまあまあっていう回答で、で、友達も、おい、なんだよ、ねえよ、みたいな、まあ半笑いぐらい、うん、まあ、和やかな雰囲気の、ぐらいの回答を俺言ったんだけど、本当にね、その俺が言った答えの 0.5 秒後ぐらいに、ジュリが、キャラメルフラペチーノって言ったのよ。もう、すごくない？120点ぐらいの答えをさ、叩き出して、その時。もうなんか、その、キャラメルフラペチーノ、俺のシャンディガフって、一回さ、どんなやつだっけってさ、考える時間があるじゃん。もうね、キャラメルフラペチーノ、一発で入ってくるし、なおかつ分かりやすくて、で、絶対冷蔵庫ないし、そんな。で、プラス、ちょっと可愛いじゃん。もう完璧すぎる答えをジュリが出して。いや、俺、それが、いや、それ言われた時に、ああ、いいじゃん、いいじゃん、って言って、俺も、ね、ちょっと被せて、じゃあ俺も、バニラフラペチーノ、みたいに言ったんだけども、内心それが悔しくて。その、爆笑が起こる直前の、一瞬、シンとなるタイミングあるじゃん。その、爆笑の前の、何一回しゃがむ時間みたいな。 こう高く飛び上がる前に一回しゃがむ時みたいな、みんなびっくりしちゃって面白すぎてっていうのが発生するぐらい面白くてさ、いやあれは勝てんわ、出ないよあの答えは。これは年末の放送楽しみですね、ジュリーゲストえぐい大喜利みんなで振るやだな、年末で奥さんがゴリゴリ滑るの見たくないな、しかも俺のラジオにゲスト来て娘の前に。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。メール読んでいきましょう。あ、そっか、今週のメールテーマはチケットの当選確率を上げる方法ですね。まあ、運気を上げる方法。説明しますと、私、井上裕二、キングヌーのライブ、来年あるんですけど、倍率30から90倍。はい、ネット調べなんですけど。めちゃくちゃ倍率高い。でも、絶対に行きたいので、皆さんから、この当選の確率が上がるような方法を送っていただいております。読んでいきましょう。ラジオネーム。ハッピーちゃんめちゃめちゃ運気上がりそうな人から来た。あ、そう、その前に説明すると、そのチケットの当選のために、福徳神社っていう神社に俺行こうかなって話を前にしたんですよ。これがあのね、チケットとか宝くじとかにご利益がある神社らしくて、そうで俺ね、実際ね、もうこれ明日行こうと思ってます。そう、収録日の次の日だから、今が、11月の15日金曜日で、16日の土曜日ですね、行こうと思ってるんですけど、ラジオネームハッピーちゃん。チケット当選のために福徳神社を訪れるとお話しされてましたが、本殿内にチケットの抽選に使用したスマホを載せる台があり、ほう、そこにスマホを載せた状態で鐘を鳴らすのがいいとされております。また、宝くじなどを入れておくための宝袋というものも売っているようなので、行かれた際にはぜひ手に入れてください。宝袋。すげえワクワクするようなアイテム売ってんじゃん。いいっすね。なんか、チケットとか関係なく、ね、その、少年心くすぐるね、宝袋って。そうなんですね。あ、チケット抽選に使用したスマホを載せる台。ってことは、もう、チケットを申し込んだ後に行った方がやっぱいいのか。まだね、チケットの申し込みしてないんですよ。そう、俺ね、これ、六曜あるじゃん。六曜、あの、大安とか、仏滅とか。で言うと、開けた次の日、16日の土曜日が、これね、なんて言うんだっけ。先に勝つとか言って、これ、戦勝かな？ちょっと待って、調べるわ。先勝ち。先勝ちは、読み方。戦勝、戦勝だね。はい。が、旧暦の午前中が運気がいい。だから、14時かな？ 14 時までは運気がいいので、14時までに行こうと思ってて。じゃあ、そっか。まだ申し込みもしてないから、これも、ね、今日がね、もうあの、何？友引きって読むのかな？そうだから、今の時間ね、あんまりね、良くないらしいんで、明日の午前中に。だからもう、これ12時回ったら申し込みしていいのか。一応ね、そういう六曜まで調べてやってみるけど、でもなんとなくさ、これさ、抽選する前のスマホ置いた方がなんかさ、何、運気チャージするじゃないけどさ運気溜まりそうでよくない？で、溜まった運気をその申し込みで使うみたいな、なんかこのスマホ乗せる台がさ、チーでさ、あのワイヤレス充電のやつでさ、スマホ乗せた瞬間フォンって音鳴ったらめっちゃ笑うけどなそれでお客さん来そうだけどね。はい。ラジオネーム ケルヒャー。井上さんが話していた福徳神社ですが、ご利益、ごめんなさい。井上さんが話していた福徳神社ですが、ご利益があるとされている宝袋は、公式ホームページによると、11月分の配布が終了してしまったようです。まだだって11月も中旬よ。やっぱそっか、年末、宝くじとか年末、ロトとか、ってやっぱ、人多いのかな？人多いのかな？しかし、チケット当選に役立つ、富くじ守りというお守りは買えるようです。うん。また、予約をすれば料金5000円で個別にご祈祷をしてくれるそうなので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。あ、こういうお守りはね、買えるってことでね。うん、5000円でご祈祷、ご祈願してくれる。いや、これさ、5000円払って、それやってくれるんだったら、まあ、で、それで当たるんだったらいいけど、これ外れた時よ。俺も暴れるかもしんない。そうですか。まあでもこういうの新、ね、そもそも外れること考えていったら絶対ダメか。5000円。いや、でも5000円でこれ、やってもらって外したらね、どうしちゃうか。わかんないけど、意味わかんないかもしんないけど、キリスト教入るかも。クリスチャンになるかもしんねえ。このショックで。最後。ラジオネーム、即日勇士。キングヌーのチケットを当てた井上さんにおすすめの運気が上がる待ち受け画像をご紹介します。待ち受けね。こういうのもよく聞くじゃん。ちょっと前だとさ、なんだっけ。福山雅治がなんか、運気上がります、みたいな。ありましたよね。そういう系かな？はい。それは、白蛇を首に巻くショックアイです。ショックアイさんは、湘南の風のメンバーなのですが、芸能界随一の幸運の持ち主としても有名です。ほう。そんなショックアイさんが白蛇を首に巻く写真を待ち受けにしたところ、チケットの当選はもちろん、なんと宝くじで1等2億円を当てた人などもいらっしゃいました。おぉ。信憑性はないかもしれませんが、簡単にできるので、ぜひお試しでやってみてください。ショックアイさん。湘南の風、ショックアイさん。そんな人いるんですね。あんま詳しくないかな。湘南の風で言うと、なんか、ね、レッドライスみたいな人いるよね。とかね。調べますけど。あ、多分ね、それっぽい写真は出てきました。皆さん、よかったら、ネットで調べてもらいたいんですけど。あー、なんか、なんだろうな。ちょうど待ち受けにしたくない写真かも。まあでも、そこの恥じらいを捨てられるかどうか決まってんのかな。これで外れたら、マジ切れするかもな。その後、美味しいパスタ作る。井上裕二の身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。だからまあやれることは全部やります。はい。だからそのね、だから録音もいい日になったら、だから明日になったら申し込みもするし、お守りも買うし、ショックアイさんの写真も待ち受けにするけど、いやー、これ他の人に待ち受け見られたらちょっとな、恥ずかしいかもな。俺にも娘がいるからね。まあでもね、やれることはやりたいと思います。はい、来週もぽよよーん。